長崎市議会だより39ページナンバー1612018年8月1日長崎市議会だよりナンバー161平成30年8月1日発行編集発行長崎市議会事務局郵便番号 850-8685 長崎市桜町2番35号電話095-829-1200直通表紙長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産平成30年7月4日世界文化遺産登録表紙の説明表紙の上3分の2に大浦天主堂の写真その下に大野教会堂出教会堂集合写真の3枚の写真があります。表紙の説明終わり。主な掲載内容。仮称、長崎市交流拠点施設の整備に関わる予算を可決。6月定例会の概要。一般質問。常任委員会における審査の主な内容。議決結果、人事、議員提出議案、請願、陳情、議会の動き。行政視察、9月定例会の予定など。議会の動きを情報発信しています。平日は毎日更新中。QR コードがあります。長崎市議会事務局。Facebook 本会議の模様をケーブルテレビやインターネットで生中継しています。また、インターネットでは録画中継もご覧になれます。YouTube でも視聴できます。長崎市議会で検索。仮称、長崎市交流拠点施設の整備に関わる予算を可決。長崎市では、交流人口の拡大による地域経済の活性化を図るため、新長崎駅西側において、交流拠点施設の整備が計画されています。交流拠点施設とは、国内外から多くの来訪者を呼び込むとともに、市民交流を促進するマイス施設と、都市ブランドの向上を図るホテル、地域のにぎわいと、活力を生み出す民間収益施設からなる複合施設です。6月定例会では、交流拠点施設の用地費や施設整備費等の予算を計上した平成30年度長崎市一般会計補正予算第1号を審査し、賛成多数で原案の通り可決しました。今後、平成33年11月の開業に向け、交流拠点施設の整備が進められます。議案審査における主な論点。長崎市議会では、交流拠点施設をめぐり、年間利用者数や経済効果を疑問視する意見や、幸い町工場跡地に計画されているサッカースタジアムやホテルなどを備えた複合施設、長崎県がハウステンボスへの誘致を目指している IR、統合型リゾート施設との機能の重複や競合を懸念する意見がありました。そこで、交流拠点施設の整備に関わる予算の審査を行う環境経済委員会では、長崎市が計画している交流拠点施設を整備・運営する予定の九電工グループ、幸い町工場跡地の整備を計画しているジャパネットホールディングスグループをお招きし、意見をお聞きしながら慎重に審査を行いました。また、整備実現に向けた陳情書を提出した長崎商工会議所などの地元経済団体もお招きし、意見をお聞きしました。 各企業、経済団体の主な意見。九電工グループ。長崎市は高いポテンシャルを持っているため、年間利用者数の目標達成は十分可能と考えている。それぞれの施設の誘致ターゲットは異なっており、住み分けに加え、相乗効果が期待できる。ジャパネットホールディングスグループ。長崎市が交流拠点施設を整備する前提で計画しており、長崎市が計画している施設とは、重なる部分も補完できる部分もある。長崎市とうまく連携し、素晴らしい街にしたい。地元経済団体。観光業を発展させ、地域経済の振興を図る上で必要な施設であり、早急に整備しなければならない。審査結果。環境経済委員会では、収支の見込みが希望的観測に過ぎず、運営事業者が撤退する可能性は拭えない。多くの不安要素がある中で、巨額の税金を投じて、施設を整備することは市民感情にそぐわない、などの反対意見が出された一方、交流人口を増やしていくために、施設整備の必要性を強く感じる。運営会社への赤字補填を市は一切しないと契約することで、市のリスク回避は一定担保されている、などの賛成意見が出され、採決の結果、賛成多数で原案を可決すべきものと決定しました。また、本会議では、身の丈に合わない無謀な施設整備、財政規模が縮小する中、新市庁舎建設など何かを切り詰めないといけない、などの反対意見が出された一方、議論は尽くされており、前に進めるべき。今だからこそ財源を投入できる時期であり、チャレンジが必要、などの賛成意見が出され、採決の結果、賛成多数で原案の通り可決しました。6月定例会の概要。平成30年6月定例会を6月7日から26日まで開催しました。定例会初日の本会議では、市長から上提された議案についての提案理由の説明があり、各常任委員会へ付託されました。12日から15日までは、市政一般質問を行い、15名の議員が登壇しました。18日から21日までは、各常任委員会において付託された議案や請願等について審査を行いました。22日には、都市整備・交通対策、地域づくり・人口減少対策、及びコンベンション誘致対策の3つの特別委員会を開催し、調査を行いました。最終日の26日には、各常任委員会の委員長が付託された議案等の審査概要と結果について報告を行い、採決を行ったほか、第11号報告、専決処分について、平成29年度長崎市一般会計補正予算第9号、ほか7件の報告があり、承認しました。また、議員提出議案として、地方消費者行政に対する財政支援、交付金等の継続、拡充を求める意見書について提案があり、全会一致で可決しました。6月定例会では、市長提出議案33件と、議員提出議案2件を議決しました。一般質問、市民クラブ、パートナーシップ制度の導入。問い、性的少数者の権利を保障するため、長崎市においてもパートナーシップ制度を導入すべきではないか。答え、性的少数者の生きづらさを解消していくためには、一人一人の個性や違いを認め合い、正しい理解と認識を持ち、お互いの生き方、 考え方を柔軟に認め合う態度を育てる人権教育、啓発が必要と考えている。自治体が同性カップルなどをパートナーとして公的に認めるパートナーシップ制度については、当事者の方々の生きづらさを解消する有効な方法の一つであると考えている。他都市ではすでに導入されているところがあるが、どういった方法が長崎市にとって一番良いのかという点も含め、早期導入に向けて検討していきたい。性的少数者とは、女性同性愛者、男性同性愛者、両性愛者、トランスジェンダー、性同一性障害などをはじめとする性のあり方が多数派と異なる人。小中学生の学力向上の取り組み。問い、学力向上に向けた家庭学習のあり方や、地域等と一緒になった取り組みについての考えを伺いたい。答え、各学校では学力調査の結果をもとに学力向上プランを作成し、授業の改善や家庭学習の習慣化と内容の充実に取り組んでいる。その中で学年に応じた時間の目安や取り組むべき内容等を示した家庭学習の手引きを作成、配布し、家庭への協力をお願いしている。さらに全小学校で放課後の学習支援として長崎寺子屋事業を実施しており、学校サポーターとして登録している大学生や保護者など、地域の皆様のご協力もいただいている。今後も学力向上のため、地域の皆様の力もお借りしながら、学校、家庭、地域が一丸となった継続的な取り組みの推進に努めたい。長崎駅周辺のまちづくりの方向性。問い、長崎駅周辺では各種事業が進められているが、マイス施設整備よりも交通結束機能や浸水対策などの安全性を重視したまちづくりに取り組むべきではないか。答え、交流拠点施設など都市の活性化に向けて必要な市街地開発は滞りなく実施することが重要であり、現在の周辺道路の交通処理能力との整合を図りながら進めていく必要があると考えている。市街地の開発と円滑な道路交通を両立させていくためには、道路管理者や警察など関係機関と協議を重ねながら事業を進めていく必要があり、長崎市としても駅周辺の安全性、交通結束機能の向上に取り組むとともに、各種事業が円滑に進むように、関係機関と協議、調整に取り組んでいきたい。名声クラブ、近海地域センターの位置。問い、十分な説明がないまま、近海村松町に地域センターを設置したことについて、地域住民は強い不満を持っているが、この実態をどのように検証しているのか。答え、近海地域センターの位置については、近海の南部地区が地区内の人口の 57% を占めることや、駐車スペース、立地の利便性を踏まえ、近海村松町に設置した。また、長浦町には事務所を設置している。近海地区では今回の再編成について、計5回の地域説明を行い、説明会における意見を踏まえ、北部地区の近海片上町に身近な証明書の交付等ができる連絡員事務所を開設し、交通の便や高齢化を考えると、近くで手続きができるようにしてほしいとの不安の解消に努めたところである。しかしながら、事前説明が十分でないとの意見もあることから、今後様々な機会を捉え、改めて説明したい。近海地域センターの写真があります。 主要地方道野母崎宿線の早期改良。問い、現在の工事の進捗を伺いたい。また、工事の早期完成には地籍調査が必要と考えるが、見解を伺いたい。答え、主要地方道野母崎宿線については、長崎県により順次整備が進められ、平成29年2月に、茂木町の立石トンネルを含む約 1.4km の区間が完成した。今年度は知事町や伊賀の浦町において昨年度に引き続き整備が進められ、大崎町、田飯町、脇岬町の3つの区間においても用地保証や測量設計等が実施されることになっている。また、この路線の沿線における地籍調査については、知事公区の一部で実施し、平成29年度に完了している。今後も道路整備に支障をきたさないよう、地籍調査が必要な範囲に絞って先行して実施するなど、進め方について長崎県と協議を行い、協力して取り組んでいきたい。マイス計画と外部環境の変化。問い、新幹線のリレー方式での開業、ハウステンボスへの IR 誘致、幸い町の再開発など、環境が大きく変化する中、マイス計画については、一度立ち止まり、周りの状況と決定を見守りつつ対応すべきではないか。答え、新幹線をはじめとする、長崎駅周辺を取り巻く状況は変化しているが、交流人口の拡大による地域経済の活性化に取り組むという都市戦略に変化が生じるものではない。長崎県が誘致を目指しているハウステンボスでの IR 構想に含まれるマイス施設と、長崎市が計画している交流拠点施設は、規模や内容が異なるものと考えており、双方の地域の特性や魅力を最大限に生かすことで、県域全体の交流人口拡大につなげていきたい。さらに、幸い町工場跡地の活用計画が具体化していく中で、ジャパネットホールディングスグループと連携を図りながら、交流拠点施設の整備に早期に取り組みたい。野母崎地区まちづくりに対する支援。問い、野母崎地区の若手グループが恐竜博物館を核とした地域活性化を模索しているが、協議・研究の結果としてまちづくりの提案があった場合、市として真剣に対応する考えはあるのか。答え、野母崎地区の若い世代の方々が地域活性化に向けて新たな団体を立ち上げ、活動を始めたことについては承知しており、大変嬉しく、また心強く感じている。まちづくりにおいて、地域の方々の力は非常に重要であり、行政だけでなく、企業、住民といった様々な方々が役割分担を行いながら、協力して取り組むことが重要だと考えている。長崎市としては、地域の方々から自主的で持続可能な地域活性化策となる取り組みや、事業の提案がなされた場合には、その提案をしっかり受け止め、活動の成果が上がるように支援したい。公明党、被爆資料の文化財化の取り組み。問い、過去の一般質問では、国の文化財の歴史資料に該当する可能性について、文化庁や専門家に意見を伺いたいとの答弁がなされたが、その後、どのような取り組みがなされたのか。答え、原爆資料館には2万点を超える資料を収蔵しており、これまで収蔵庫の改修などの環境整備や、資料の修復、保全を行っている。また、厚生労働省に対し、被爆者援護対策の一環として、被爆資料の保存や レプリカの作成などへの支援を要望している。文化財課は国からも技術的支援や財政的支援が得られることから、長崎市にとって有益であると認識している。国が登録や指定をするにあたっては、歴史資料としての価値を明確にする必要があり、相当な時間を要することから、まずは2万点の資料の分類や評価について、文化庁と協議を行っていきたい。ご飯が炭化した女子学生の弁当箱の写真があります。危険な崖地対策。問い。宅地の崖災害対策費補助金制度において、対象となる崖の判断基準については、単に崩壊したか、していないかではなく、崖の危険度に応じた判断基準が必要だと考えるが、制定する考えはないのか。答え、擁壁の危険度判定基準は、崩壊の危険性を事前に察知するにあたり、有効に活用できると考えている。崩壊したという現状がなくても、崩壊したも同然と判断される崖地についても、補助の対象として良いのではないかという指摘については、まず、危険度の高い崖地がどの程度あるかについて、調査、把握した上で検討していきたい。また、調査結果については、空き家対策計画におけるデータベースを整備する際に、掲載するよう見直しを図っていきたい。児童生徒の受動喫煙対策。問い、受動喫煙防止を盛り込んだ改正健康増進法が2020年に施行されるが、長崎市立のすべての小中学校を敷地内禁煙にすべきと考えるが、見解を伺いたい。また、子どもたちに対する受動喫煙の教育も必要だと思うが、見解を伺いたい。答え、長崎市立の小中学校において、分煙は完全になされているが、敷地内禁煙が全体の 43%、建物内禁煙が 51%、建物内分煙が 6% となっており、敷地内禁煙はまだ進んでいない状況である。望まない受動喫煙を防止し、健康への影響が大きい児童生徒に配慮するため、敷地内禁煙がすべての学校で実施できるよう取り組んでいきたい。また、喫煙や受動喫煙が及ぼす害についての学習は、小学校6年生や中学校3年生の保健の時間や、専門家を招いての薬物乱用教室の中で実施している。今後とも、禁煙、受動喫煙防止に向けた教育を進めたい。創生自民、組織力向上の取り組み。問い、多様化する課題をスピード感を持って解決するにあたり、現状の組織や職員の職務、職責についてどのように考えているのか。答え、組織については、平成29年10月により地域に近い場所で地域の特性に合わせてスピーディーな対応ができるよう、地域センターや総合事務所といった横割りの組織を組み込んだ新たな体制をスタートさせた。職員の職務、職責については、職員一人一人が組織のビジョンを共有し、それぞれの職責に応じて、職務を遂行していくことが重要だと認識している。特に部長は組織の経営者としての方向性を示し、成果を上げていくことが最大のミッションであり、課長は事業の進行管理だけでなく、人材育成も含めたマネジメントが大きな職務であると考えている。今後も職員が常に市民起点で仕事に取り組み、成果を上げていく職場力及び職員の資質の向上につながる取り組みを推進していく。通学路の総合的な安全対策。 問い、学校、警察、地域関係者が連携し、通学路の再点検を実施しているが、検証後の対応について伺いたい。また、通学路に防犯カメラを設置する考えはないのか。答え、通学路の総合的な安全対策として、平成28年度からの3年間で、すべての小学校の通学路を点検し、危険箇所の情報共有や改善を行うこととしている。また、子どもを守るネットワークの方々に、通学路等のパトロールを実施してもらい、危険箇所については随時対応するとともに、地域の方々には不審者対策として、青色防犯パトロールも実施してもらうことで、安全対策に取り組んでいる。防犯カメラについては、犯罪の抑止に有効であるが、プライバシー保護の観点から、地域住民の理解が必要と考えており、今後検討していきたい。表があります。点検結果と対応状況。表の説明。改善を要する箇所、150件。内訳、改善完了、90件。平成30年度以降、改善、3件。検討中、38件。実施困難、19件。表の説明終わり。日本共産党、BSL4 施設設置計画。問い、住民の合意と理解と信頼がないまま、建設着工に踏み切ることは許されないと思うが、考えを伺いたい。答え、BSL4 施設の長崎大学坂本キャンパスへの設置については、市民の中に依然として、賛成、反対の両論が並存していることは、十分認識している。長崎大学では、昨年9月に基本構想を取りまとめ、現在詳細な設計や運用マニュアルの整備等を進めており、各段階で市民と双方向のコミュニケーションを取りながら、丁寧な説明を行い、地域との信頼関係を築く作業を続けている。今後も大学が事業の実施主体として、十分な説明責任を果たすことが重要であると考えており、長崎市としては、世界最高水準の安全性の実現、地域との信頼関係の構築、国と連携したチェック体制の構築の3点について、確実な履行を大学に求めていく。BSL、バイオセーフティレベル分類。BSL1 人に無害な病原体。 BSL2 食中毒、はしかなど。 BSL3 結核菌、狂犬病など。 BSL4 エボラ出血熱、ラッサ熱など。小中学校へのエアコン設置。問い、保護者や子どもたちからの要望の声も聞かれるが、エアコンの設置より自然環境の中で適応能力をつけることが重要との認識は変わらないのか。答え、長崎市では子どもたちの健康保持のため、季節ごとの自然環境の変化の中で暑さや寒さを感じ、体内の環境を一定に保つ適応能力を高めることが必要であると考え、原則として冷暖房のない環境の中で学校生活を送らせることとしている。そこで普通教室については、平成30年6月末までに全ての小中学校に扇風機を設置することとしている。しかし、暑さや寒さの過度な状況は避けなければならないことから、現状把握のため、本年5月に各小中学校に熱中症計を配布し、詳細な調査を行うこととしている。その結果をもとに、子どもたちへの健康への影響を考慮した上で、設置について判断していきたい。 チーム2020、市長の海外出張の費用対効果。問い、市長の海外出張の費用やその成果について伺いたい。答え、過去3カ年では NPT 再検討会議等の平和関連会議への出席や外国人観光客誘致のためのトップセールスなどを目的に計11回実施し、出張旅費の総額は約980万円となっている。成果としては、世界の国々が核兵器廃絶に向けた取り組みを加速させるきっかけ作りや、海外での新たな旅行商品造成等によるアジアを中心とした旅行者の誘客につながっていると考えている。市長の海外出張については、目的や内容、効果等を十分精査した上で実施を判断するとともに、工程短縮や費用縮減にも努めており、今後ともより効果を高めるための工程や内容充実を図るとともに、市民に対する出張の経過や結果の周知に努めたい。常任委員会における審査の主な内容。総務委員会。長崎市税条例等の一部を改正する条例を可決。今回の改正は、地方税法の一部が改正され、中小企業者の先端設備等に関わる固定資産税の課税標準の特例措置が講じられたこと等に伴い、当該課税標準の特例割合等を定めたいのと、市タバコ税の税率が引き上げられたこと、加熱式タバコの課税方式が見直されたこと等に伴い、本市においても同様の措置を講じようとするものです。委員会では、タバコ税率の引き上げによる今後の税収見込み、新たな制度である地域決定型地方税制特例措置に関わる固定資産税、都市計画税の課税標準の特例措置に基づく民間事業者の施設整備の促進見込み、立地誘導促進施設協定に関わる固定資産税の課税標準の特例措置を活用した具体例について正すなど、慎重に審査しました。その結果、一部委員から個人住民税における基礎控除等の見直しについて、高所得者については基礎控除をなくすべきという考えから、今回の見直しには賛成できないなどの反対意見が出され、採決の結果、賛成多数で原案を可決しました。教育構成委員会。平成30年度長崎市一般会計補正予算第1号教育構成委員会所管部分を可決。教育費において学校給食の献立内容の充実や食物アレルギー対応、給食施設の老朽化等の課題解決のため、学校給食センターを建設するにあたり、建設予定地の土質調査や PFI アドバイザリー委託等を行うための学校給食施設整備事業費が計上されました。委員会では、学校給食センターに集約化することに伴い、地元業者からの食材の納入が制限されることに対する懸念、東部、中央部、および南部地区への学校給食センターの設置見通しについて正すなど、慎重に審査しました。その結果、法要台への整備に関しては、対象校や地元業者に対して、現時点で十分な説明がなく、理解が得られていないなどの反対意見が出されました。一方、PTA、地元自治会の不安解消に努めるとともに、建設後の運用も含めて協議を継続してほしい。アレルギー対応や既存の地元業者に対する今後の発注のあり方等について、全体構想をもって進めてほしいなどの 要望を付した賛成意見が出され、採決の結果、賛成多数で原案を可決しました。環境経済委員会、財産の取得について、諏訪サイレーズ屏風を可決。本件は、長崎くんちに関する貴重な資料を保存、活用するため、諏訪サイレーズ屏風を購入しようとするものです。委員会では、購入金額の算定根拠と妥当性、資料鑑定を全国的に著名な専門家ではなく、市の資料取得委員会に依頼した経緯、屏風に描写されている人物に関する研究状況、今後の保存管理の考え方と活用策、文化財指定を目指す考えの有無について正すなど、慎重に審査しました。その結果、当該屏風は、長崎の伝統文化である長崎くんちに関する貴重な資料であることから、多くの観光客や市民が長崎くんちに対する理解を深めるとともに、屏風の価値が再評価されるよう、展示、説明の仕方を検討してほしいとの要望を付した賛成意見が出され、異議なく原案を可決すべきものと決定いたしました。諏訪サイレーズ屏風の右隻の写真があります。建設水道委員会、工事の施工協定の締結についてを可決。本件は、市道大橋町赤坂1号線道路改良事業において、JR 長崎本線の下をくぐる道路を建設するために、すでに締結している鉄道部分の一期工事に引き続き、周辺工事の二期工事の施工に伴い、九州旅客鉄道株式会社と協定を締結しようとするものです。委員会では審査に先立ち、工事予定地の現況を十分に把握するために現地調査を行いました。その後の審査において、一期工事の施工時に発生した工期の変更や工法の見直しが二期工事において発生する可能性や、信号機の設置箇所の検討状況、市道、三好町、若竹町線に右折帯や左折帯を設けた場合の交通への影響について正すなど、内容を検討した結果、異議なく原案を可決しました。柳谷町部分の完成イメージ図があります。議決結果、予算、条例など、議案番号、件名、付託委員会、議決結果の順に読みます。第61号、平成30年度、長崎市一般会計補正予算、第1号、所管の各常任委員会、原案可決。第62号、平成30年度、長崎市土地取得特別会計補正予算、第1号、建設水道、原案可決。第63号、長崎市税条例等の一部を改正する条例、総務、原案可決。第64号、長崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例、教育公正、原案可決。第65号、長崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、教育公正、原案可決。第66号、長崎市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、教育公正、原案可決。第67号、長崎市ふれあいセンター条例及び長崎市公民館条例の一部を改正する条例、総務、原案可決。 第68号長崎市介護保険条例の一部を改正する条例、教育構成、原案可決。第69号財産の取得について、諏訪サイレーズ屏風、環境経済、原案可決。第70号工事の施工協定の締結について、市道大橋町赤坂1号線道路改良事業に関わる立体交差新設工事、2期工事、建設水道、原案可決。第71号新たに生じた土地の確認並びに町及びあざの区域の変更について、高島町、ケイクビ町、一審議、原案可決。第72号長崎市特定業務施設の移転または拡充を促進するための固定資産税の課税免除に関する条例、総務、原案可決。第73号公の施設の指定管理者の指定について、長崎市松山町駐車場、建設水道、原案可決。第74号工事の請負契約の締結について、似た佐古小学校建設主体工事1の請負、教育構成、原案可決。専決処分の承認を含むすべての議決結果は、長崎市議会ホームページでご覧になれます。人事、次の人事案件について同意することに決定しました。教育委員会教育長、橋田義信氏、新任。公平委員会委員、戸田久嗣氏、再任。議員提出議案、議員提出議案の決議1件、意見書1件を可決しました。決議については可決後、逸話議長が吉原秀夫議員に対して本会議場で辞職勧告を行いました。吉原秀夫議員に対する辞職勧告決議、地方消費者行政に対する財政支援、交付金等の継続、拡充を求める意見書。決議文及び意見書については、長崎市議会ホームページでご覧になれます。請願、委員会審査を行った請願は次の通りです。地方消費者行政に対する財政支援、交付金等の継続、拡充を求める意見書に関する請願、総務委員会、採択。陳情、委員会審査を行った陳情は次の通りです。総務委員会、世界遺産、軍艦島の歴史的真実を守るための陳情。教育構成委員会、長崎市給食センター設置計画に関する陳情。BSL4 施設建設には少なくとも 60% の近隣住民や市民の合意を得ることを着工の必須条件とすることを求める陳情。前座防空壕群の保存・活用を求める陳情。養生所、長崎医学校等遺跡の保存、保護、整備、公開に関する陳情8。環境経済委員会、仮称、長崎市交流拠点施設整備、運営事業の推進に関する陳情。議会の動き、永年金属表彰の伝達、6月7日、全国市議会議長会定期総会において、永年金属表彰を受けられた次の議員に対し、表彰状の伝達を行いました。 35年以上表彰。奥村秀恵議員。15年以上表彰。西田実信議員。野口達也議員。逸話清隆議員。10年以上表彰。浅田五郎議員。新規採用職員の議会傍聴研修。6月13日、14日。地方自治の根幹をなす議会制度について、議会運営の実情を体験することで、地方自治体制度への理解を深めることを目的に実施しました。行政視察。各常任委員会の付託案件に関わる調査事項について、次の通り行政視察を行いました。委員会名、調査目的、機関、派遣委員、調査都市等、主な項目の順に読みます。総務委員会、行財政の効率的運営及び重要施策の推進について、4月24日から26日、山口正義、内田隆秀、竹次良二、向山宗子、青森市、市民活動活性化支援事業など、宇都宮市、移住・定住促進の取り組みなど、5月14日から16日、相川和彦、浅田五郎、梅原和樹、中村照夫、深堀義明、一ノ関市、一ノ関元気な地域づくり事業、千代田区、オープンデータの取り組み、前橋市、前橋渋川シティマラソン、教育構成委員会、民生福祉、保健行政及び教育行政の充実について、4月23日から25日、山本信之、中西厚信、福沢照光、山崎武、吉原秀夫、高松市、学校給食センターなど、松山市、町中子育て、市民交流センターなど、広島市、学校給食センター、4月16日から18日、中里康則、浦川元次、堤勝彦、西田実信、橋本剛、明石市、子ども養育支援事業、岡山市、在宅介護総合特区、AAA シティ岡山、三原市、学校給食センター、環境経済委員会、環境行政の充実及び地域産業の活性化について、5月14日から16日、馬場直之、池田明子、井上重久、大石文樹、吉原隆、公益社団法人、北海道観光振興機構、広域連携 DMO の取り組み、一般社団法人、釧路観光コンベンション協会、地域連携 DMO の取り組みなど、釧路市、釧路市水産加工振興センター、4月23日から25日、平野剛、筒井聖光、長尾春文、久康、前熊正直、一般財団法人、国引メッセ、松江コンベンションビューローの取り組みなど、明石市、水産業振興計画、建設水道委員会、都市基盤及び住環境の整備のさらなる充実について、4月24日から26日、中村俊介、後藤昭彦、岩永俊弘、 奥村修恵、木森俊也、幸い大輔、佐藤正弘、野口達也、林博文。広島市、広島駅南口広場の再整備等。倉敷市、地域公共交通網形成計画。西宮市、PFI 方式による公営住宅の建て替え。行政視察報告書はホームページでご覧になれます。ぜひ議会をご覧ください。本会議や委員会はどなたでも傍聴することができます。傍聴の際は本会議は議事堂入り口で、委員会は議会事務局総務課で、受付表に氏名、住所をご記入ください。本会議の様子はケーブルテレビやパソコン、スマートフォンでご覧になれます。長崎ケーブルメディア11チャンネルおよび長崎市議会ホームページで生中継しています。また、過去の動画も長崎市議会ホームページや YouTube でご覧になれます。本会議、召集日と閉会日では手話通訳を実施しています。6月定例会から本会議において手話通訳を実施しています。手話通訳はケーブルテレビ、長崎市議会ホームページの中継でご覧になれます。放送中の様子の写真があります。9月定例会の予定。9月3日月曜日、本会議、召集日。6日木曜日から7日金曜日と、10日月曜日から11日火曜日、本会議、一般質問、4日間。12日水曜日から14日金曜日と18日火曜日、常任委員会、4日間。19日水曜日、特別委員会。21日金曜日、本会議、委員長報告等。日程は変更となる場合があります。議員、政治家の寄付は法律で禁止されています。また、求めてもいけません。公職選挙法では、議員、政治家が選挙区内の人にお金や物を寄付することを禁止しています。例えば、自治会の集会、旅行や地域の運動会、お祭りへの巡視、飲食物等の差し入れなど、日常的に行われている寄付行為であっても、議員は行うことができません。また、有権者が議員にこのような寄付を求めることも禁じられています。市民の皆様も、法の趣旨をご理解の上、ご協力をいただきますようお願いいたします。